はい、それでは先週はですね、ちょっとヨナタン先生に、お願いしましたので、ブランクがありましたけれども、この信仰の、信仰によって勝利というシリーズを今していますが、今日はこの高慢に打ち勝つ信仰ということをですね、考えてみます。2週間前の時にお話ししたように、私たちがこの罪許される時に信仰というのは欠かせないものですね。そしてそれと同じように、私たちのこの信仰の成長においても、すなわちこの罪と戦い勝利を得るのにおい、そのことにおいても、この信仰が欠かせない、こう重大なものですね。結局、私たちがその罪に打ち勝つには、成長するには、変わるには、神様の御助けが必要ですね。なので、この信仰というのは、神様に頼るという、信頼するということでありますので、欠かせないわけですね。もちろん神様は私たちが神の子として成長することを、キリストに似ることを切に願ってます。そしてそのために必要な御助けをくださいますね。聖霊なる神様や御言葉聖書ですね、などを通して私たちが成長できるように主は備えてくださいますね。で、私たちの側では、じゃあどうすればいいのかということですが、神様の備えてくださった聖霊なる神様の御言葉に身を委ねて、そしてこの助けをいただく、そういう意味では信仰が欠かせないんですね。すなわち、ただ単によし、これから頑張ろう、こんな罪をもうね、やめますと言っても、私たち自身にはその力はないんですね。それに打ち勝つ力がないので、やはりこの主が備えてくださった聖霊なる神様の御助けと御言葉の力と主のお働きがなければ、私たちもその罪許されないと同じような意味で成長もできないんですね。そのような意味で、今日もこの一つの罪ですが、具体的に高慢に打ち勝つ、こう信仰ということをね、信仰が成長の鍵ですから、それを考えていきたいと思います。今日はエレミア書の9章の23節と24節を見ます。エレミア書、旧約聖書になりますが、1259ページ、エレミア書の9章の23節4節ですね。23節に、主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ばれるからだ。主の御告げ。ここには私たちがしばしばこう自慢に思う事柄が挙げられてますね。知恵とか力とか富とか、そういうものですが、この背景を少し話しますと、エレミアはこのユダの南の王国に預言者として送られましたが、彼らはずっと神様に反抗し罪を犯し続けていますので、神様の裁きの時がそろそろ来るわけですね。そのような中で、このへりくだって自分たちの罪を認め悔い改めれば、 そういうこう呼びかけですね。そしてもしそういうふうにすることによって裁きを逃れることができるということで、まあそういうような中で3つ今日挙げた知恵、力、富ですね。私たちがこう自慢に思いがちな事柄ですが、そういうものを誇ってはならないと言ってますね。知恵あるもの、強者、富むものですね。そういう富や力や知恵を誇るなと言ってます。そしてむしろ何をじゃあ誇るべきかということですが、24節にありますが、誇るものはただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていること。すなわちこの何を誇るべきかというと、神様を知っていること、まあ言い換えれば神様とのこの密接なこうお交わり、そういうこうつながり、神様を本当にこうとつながっていること、そういうことを誇れということですね。で結局神様がこの私たちにこの知恵や力や富を与えてくださる方ですから、それを何か自分がしたかのようにですね、誇ってはならないということであり、むしろ神様との関係を誇るようにということです。さあ今日はですから、この高慢というですね罪について考えます。高慢に打ち勝つ信仰ということですが、まずこの高慢の罪ということですね。まあ高慢は罪なんですね。もちろん、私たちも一番こう目立った高慢、うのぼれてる人たちはちょっとこうなんていうかね、まあ嫌ですよね。そういう人、あんまりこう極端ですとね、まあちょっとこう、まあみっともないというか、なんていうんでしょうか、鬱陶しいというか、まあちょっと疲れちゃうというか、もう嫌になっちゃいますよね、そういうのは。なのでまあそのようなうのぼれた高慢っていうのは、まあもちろん世の中にありますよ。ありますが、まあ、しかしながらそのようなものは私たちはどっちかというと嫌がりますし、まあ、そういうことを、あるいは避けるかもしれませんね、そういう意味では。まあ、ですがこの高慢というのはさまざまな形があります。そしてまあ今日見たこの箇所でも知恵とか力とか富とか、まあ、そういうものを誇りにするということも挙げられてますが、まあ、意外と私たちが何かよくできることがあればそれが誇りにつながってしまうこともありがちですね。で、そしてしかもですね、高慢っていうのはさまざまな形があるんですね。まあ、そういうようなことも今日見ますが、ちょっと参考までに、まあ、ヤコブの手紙でもかなりその高慢について多く書かれてますので、ちょっと見ますと、ヤコブの4章の13節からですね、ヤコブの4章の13節ですが、このように示されてますね。まあ、4章の中では何回かこの高慢とか誇りとかそういうことに対する注意というのが挙げられてますが、まあ、この13節ではこうありますね。聞きなさい、今日か明日これらの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私は生きていて、このことをまたはあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って、 高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。ということで、まあ意外なことですね。まあ来年、明日、明後日、来年、ね、こんなこう計画を立てました。まあ商売という話ですけど、いや私はあの大学に行きます。こういうキャリアを追いますとかね。で、まあそのこと自体は問題ないんでしょうけれども、ここで問題にしているのは主を無視して計画を立てるということです。すなわち主抜きに。だからここでは主の御心ならということを加えてますよね。主の御心なら、こういうことをします、ああいうことをします、そういう主のお許し、主の御助けの中でこういうふうにしますとかね、こういう主を、まあ、ご計画の中に主を含めるということと、まあ、そのご計画の中に主のないことですね。ですから、まあ、この高慢というのはある意味神様抜きの態度ですね。高慢を一言で言うとすれば、神様のことを考えない生活。そしてこの高慢は、そのような意味では聖書の中で、全ての罪の根っこであるとはおそらくそういう箇所はないんですが、そう感じますね。それはなぜかと言いますと、例えば悪魔が人を惑わすときに、まあ、悪魔自身もまず神のようになるということが最初の罪であり、私たち人間を誘惑するときにも同じようにして神のようになるというような誘惑を持って、すなわちその神を神とせずに自分を神とする、こういうものですね。まあ、創世記の3章ですね、3節からこのように書いてますね。3節から6節ですね。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで彼女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたとありますね。アダムとエヴァの最初の罪のいきさつですが、まあそこには悪魔が何をもって誘惑したかというと、この神のようになる。すなわち一言で言うとすれば、それはエヴァ、またアダムの後ですが、神様のお言葉にではなく、耳を傾けるのではなく、自分の知恵に頼って、自分の思いに頼って、神様のお言葉を、まあ、無視する、こう拒むと。すなわち、神様が神ではなく、自分は神とするような、そういうことですね。まあ、そのように、その高慢というのは全ての罪の根っこであるというのも、そこから始まるように思うんですね。まあ、一言で言えば、私は神様より、まあ、どうすべきか分かる。神様より、まあ、言うならば賢い。こういうような、まあ、高慢ですね。まあ、そのような意味では、私たちの生活の中で最も根強く、まあ、隠れている、そしていろんな罪の根っこにあるこのものですから、なかなかこう抜けないというのがあるように思いますね。で、結局この高慢の根っこはというと、それは不信仰ですね。まあ、ここにもありますように、神様のお言葉を信じない、いやむしろ自分の思いが正しいと、 自分に頼るという、こういうことですね。聖書を見ますと、どこにもですね、自分に頼れというような聖書箇所はないように思いますね。そういう聖書箇所一つも思いつきません。自分の、ね、知恵とか力とかそういうものに頼りなさいと、まあ、今日の、エレミア書9章のこの箇所もですね、逆ですね、神様に頼りなさいというように私たちに命じているわけですが、まあ、不信仰というのは結局神様はこうおっしゃる、ああおっしゃると、例えばさっきの実を取って食べてはならない、取って食べたらきっと死にますと、そう神様は言っているけれども、でも私はこう思う、いや私はこうしたい、いや私はこれを好むと、まあ、そういうようにして自分を神の代わりにする、自分を神とするような、そういうものですね。結局神様を拒むのがこの傲慢な心ですね。まあ、おそらく最もこの救いを妨げるのはこの傲慢な心ですね。さあ、でもこの傲慢という罪を見ましたが、信仰によって打ち勝つということですが、まあ、その打ち勝つことについて見る前に、その傲慢のさまざまな変装について考えたいと思います。変装というのはだから、まあ、さっき言ったうぬぼれた俺様はすごいぞというような形の、傲慢というのはもちろんありますね。それは世の中にあるんですけど、まあ、しかしそれだけが傲慢じゃないんですね。まあ、そういうのはとっても目立った傲慢ですから私たちはすぐ気づくんでしょうけれども、ちょっといくつか挙げますね。例えば謙遜自慢というね、そういう日本語の表現もあるのかな、謙遜自慢というね。それはどういうことかというと、まあ、例えば俺様はすごいぞというのはみんな慣れてる、あるいはすぐ傲慢というのは分かるんだけども、時折私たちは、ああ私はこんなことはできない、あんなことはできない、歌が下手ですとか、なんかそんな風にね、こう言って、そしてそこで何を期待してるかというと、いやいやそんなことないですよってね、誰かが言ってくれる。まあ逆に褒め言葉をこう求めてるんですね。こういうこと苦手です。まあもちろん本当に苦手で本気でそういう思いで言ってるとすれば、それ自体は悪くはないんでしょうけども、でも。そういう何かね、人にこう褒めていただく、まあ、こう手口というかね、そういうことですと、やはりそれは、まあ、謙遜自慢というね、そういうものだろうと思いますね。結局私たちは人の誉れを求めるんですね。欲しがるわけです。褒めてもらいたい。でも聖書を見ますと、私たちはそういう人間の誉れによって本当に満足するかというとそうでもないんですね。そしてしかもそれはなかなか危険なことも多いですね。イエス様もそういうことについて、ヨハネによる福音書の12章でこんなふうにおっしゃってますね。12章の42節からですが、ヨハネの12章の42節3節ですね。206ページになりますが、ヨハネの12章の42節3節です。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちは、パリサイ人たちをはばかって告白しなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄養よりも人の栄養を愛したからである、ね、神様からの褒め言葉、ね、栄養、この褒められることよりも人の褒め言葉を求めているっていうね、こういうことで、まあ、自分たちがイエス様を信じたとしてもそれを隠しておいたっていうね、こういう話です。 まあ、このように私たちもこの人の褒め言葉を求めたり、神様の褒め言葉よりも人の褒め言葉を求めるような、そういうこう罠がありますね。もう一つのこの変装ですね、高慢の変装、様々ありますが、まあ、自己憐憫ですね、まあ、自分はかわいそうだなってこう思うようなこの高慢の変装、まあ、そういうふうに言うと、いや自分はかわいそうだなっていうのはどうして自慢になるのかってこう思われるかもしれませんね。確かにそうですね。普通のこう俺様はっていうこう誇る人のこの高慢っていうのは、結局俺様はすごいぞってこう言って、それをそうだそうだってこういうのを期待しているんですが、この自己憐憫ね、自分はかわいそうだなっていうのは、まあ結局そのあからさまに自慢してる、高慢に自慢してる人は、これこれこれができるからっていうように言ってこの自慢してるんだけど、自分はかわいそうだなっていうのは、こういろんなこの困難の中でこんなに頑張ってるから本来だったら褒めてもらえるはずだよっていうようなアピールなんですね。すなわち結局私はこんなに苦労していてもまだ頑張ってるというようなこう呼びかけで、そしてそのアピールをする、そしてこの褒め言葉を求めるような、まあそういうこう自慢の、あるいは高慢の一つの姿、変装ですね。まあこういうのも私たちがしばしばするかもしれませんね。結局、こんなに頑張ってるっていうのは、私はかわいそうっていうよりも、そのあるいは私はこの力がないっていうよりも、こんなにいろんな苦労の中で頑張ってるすごい力ですよっていう、こういうアピールなんですね。そこでこう自慢し褒めてもらいたいという、そういうことですね。まあ他の変装としては、選手ですかね、心配というのを見たり、争いとか、まあさまざまありますが、もろもろあるんですが、まあこの聖書の箇所を何箇所か見ますと、そのつながりを感じるんですね。例えば第一ペテロの5章の6節7節ですね。第一ペテロの5章6節7節ですが、458ページですね。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この心配というのは本当にこのようにつながっているわけですね。私たちが自分の思うようにことがいかない、そうすると慌てたりこういうことでこう心配につながるんですが、もし神様に本当に頼っているなら、謙遜に神様の力に頼っているとしたら、心配することもまあないわけですね。そして神様がそのちょうど良い時に私たちをこの力を持ってその引き上げてくださるという、そういうこう安心確信、そういう信仰ですね、がその心配に打ち勝つわけですね。まあもっと分かりやすいものとしては、例えばペテロのじゃなくて、ごめんなさい、ピリポですね。ピリポの、ごめんなさい、ピリピですピリピピリピの2章の1節からですね、ありますが、まあ戦いですね、喧嘩。ピリピ2章1節からですね、384ページですが、こういうわけですから、もしキリストにあって 励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみとがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心の思って心を合わせ、志を一つにしてください。互い何事でも自己中心や共栄からすることなく、減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他人のことを顧みなさい、とかあるんですね。まあ、この箇所の背景には、このピリピ教会ではどうもこのちょっとこう兄弟姉妹同士の喧嘩があったようですね。そしてそういうこう論争に対する、まあそういう論争、どっちがいい悪いっていう、私たちすぐなりがちですよね。どういうことですか、誰が どういうことって、こう誰が正しいのかなとこうしがちですが、そうじゃなくて、そういうようなこう自分を中心と、自分、俺こっちは正しいんだぞってこういう考え方が基本に、この傲慢っていうのが問題なんです。ということで、謙遜にということを進めてるんですね。この3節には、何事でも自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。まあ結局喧嘩のよくあるのは、君の考えより俺の考えが正しい、折れない譲らないね。でもその他人のことをそのように見下していなくて、その自分より優れている考え方が正しいかもしれないというふうに思うことだけでも、喧嘩というのが変わるわけですね。もっとこう冷静にこう意見交換したりこうできるわけですね。まあそういうことですね。で、結局ここで謙遜ということを進めてますが、その進めるところに何を、五節からですね、見ますと、イエス様を見なさいということですね。あなた方の間ではこのような心がけでいなさい。まあこういう喧嘩している人ですね、謙遜にするように、こういうふうに心がけなさいとこうありますが、それはキリストイエスのうちにも見られたものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました、とあるんですね。まあそれこそイエス様の謙遜に学びなさいということですね。まあ私たちはそのような意味で、様々な形で傲慢とこう戦う、傲慢の罪に悩まされるということで、まあ傲慢っていうのはただ単に俺はすごいよなっていうだけじゃなくて、まあいろんな変装、いろんな形があるので、いろんなそこから問題が生じるということですね。さあでも最後にですが、この傲慢の解決について考えたいんですね。まあさっき見たように、この解決というのはイエス様に習うということです。まあさっき読んだように5節から8節、イエス様ご自身がその模範を示してますね。その模範に習いなさいと、こうそれがパウロのこの勧めです。まあさっき言ったように、喧嘩はダメだよねっていうだけのことではなくて、もっとこうちょっと深く言って、喧嘩はなぜダメかっていうのは、ただこう義士がこうね、こうぶつかり合ってこう誰か怪我するとか困るからとか、教会の一致が乱れるとか、そういうことじゃないんですね。そういうことだけじゃないんですよ。それはイエス様に似てないからです。イエス様のような歩み方じゃないからやめなさいと。で、むしろイエス様に学びなさいというね、謙遜なことをこう進めていますね。結局それが神様の御旨であり、私たちがこの成長するために 大事なことですね。まあ一箇所マタイ、イエス様に習うという意味では、ちょっと一箇所マタイの11章ですね。まあ有名な箇所ですね。11章の28節から30節ですね。21ページになります。マタイの11章の28節から30節ですね。このようにありますが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のしもべ、私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。ありますね。まあ、ここには、イエス様が私たちを招いておりますが、どのように招いているかというと、この、共に歩む、そして共に重荷を負うということで、29節では、まあ、この28節では私があなた方に休ませてあげますとありますが、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、まあ、一緒に首輝をして私から学びなさいと、心優しさと減り下っているのをいわば学びなさいということですね。で、そのそうすれば、そのように学ぶとどうなるかというと、安らぎが来ますということですね。まあ、そのようにこの私たちに主が進めていますが、まあ、安らぎが来るというのが、まあ、この28節の始まりというのは、すべて疲れ、重荷を負っている人から始まっていますね。そういう人たちは、イエス様と共に歩み、そしてイエス様から学ぶときにどうなるかというと、その謙遜、心優しさと減り下ったことを学ぶときに、そうすれば魂に安らぎが来ますと、ね、疲れていたものが安らぐということです。まあそうですよね。高慢であればあるほど私たちは疲れますよね。自分の立場を守らなければなりません。ね、俺様、僕は、こうね、こういう、こう立場を守る。でも、このイエス様に謙遜を学ぶ、人に仕える、共に、主と共に歩むときに、それは素晴らしい安らぎが心に、魂に、まあ、与えられるんですね。もう一箇所を見ますが、第一コリントの、まあ、聖書の中には本当にこの高慢について多く、まあ、非常に多く書いてますが、第一コリントの4章の7節ですね、見ますと、このようにあります。第一コリント4章7節ですね。322ページですが、次のようにあります。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものではないものがあるのですか？もしもらったものなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？ということです。まあ、この箇所では、パウロがこのコリント教会が、まあ、この教会にもいろいろ論争があったんですね。喧嘩がありました。意見の違いとかね、いろいろあったんですが、そういう中でこのパウロが取り上げているのはこういう誇ること、それぞれにはこの賜物とかですね、いろいろあるんですね。で、そういうように神様からいただいた賜物なのに、なぜそれを自分が何かしたかのように誇るのかということを責めてるんですね。 まあ、ですからこの私たちはこの主から謙遜を学ぶということ、イエス様から謙遜を学ぶということがまず言えますね。そして神様は私たちに様々な形で謙遜を教えようとしておられますね。神様が私たちに教えようとしています。でそのレッスンを私たちもちゃんとですね学ぶべきです。まあ、しばしばそれに私たちが嫌がって逃げたりすることもあります。第2コリントの12章、まあ、よく引用される箇所ではありますが、12章の7節からですね、360ページ、使徒パウロの直面している問題ですね。で、この箇所から主は私たちのこの傲慢をどのように立たそうとするかという一つの事例ですね。360ページ、第2コリント12章7節から、そうですね、10節までですね。また、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるように三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。とまあ、結局どういうことかと言いますと、パウロはいろいろこの素晴らしい啓示を示されたんですね。天の姿やいろんなことを示されたんですが、まあ、そのようなことによって傲慢にならないようにこの、まあ、病が与えられたんですね。体のトゲとありますね。そういう病が与えられて、その癒しのため3度も祈ったけれども、主はそのことに対して、私の力は弱さのうちに完全に現れるということで、この、まあ、パウロがそのことをですね、むしろじゃあその主の助けをいただくにはこういう弱さが必要だと。結局傲慢になると主の御助けを私たちはいらないと思いますね。物事がうまくいって何もこうハンディというか問題がなかったら、自分このままで自分で十分やっていけるというふうになって、それこそが神様の御助けがないので弱いということで、むしろその自分の弱さを覚えるときに神様の御助けなしにはやっていけないということで、だからそのようにして神様がこのあえて使徒パウロにこういう弱さ、こういう問題を与えて、そして結果神様に頼らせ、そして結果こう誇らないように謙遜に歩むように、主の助けを求めるように、そんなふうにしてパウロを導いたんですね。で結局私たちもそのように神様に取り扱われるんですが、しばしばそういう神様の取り扱いの中で、私たちはそういう神様、このパウロが、10節にあるように、ですから私はということではなくて、そのことをですね誇りとする、それを喜ぶということを言ってますが、そうではなくて、いやそれはごめんですとそんなの嫌ですと言ってですね、まあ、拒んでしまうことがあります。学ぶこともなく、謙遜を神様から学ぶことなくですね、そういうように私たちもあります。まあ、この箇所では、私の恵みはあなたに十分であると9節にあるんですね。本当に私たちは謙遜を学ぶには神様に頼らなければならない。 で、このパウロ自身も、まあ、使徒パウロがこの高慢になりがちだとしたらですね、どうでしょうか。私たちもまさしくそうじゃないでしょうか。すなわち、パウロのほど、この主を愛し、主に仕えている熱心な、こう、主のしもべですが、このパウロすら、傲慢になりがち。だから、そうならないようにという主のお取り扱いがあったとしますと、私たちはそうですよね。傲慢になりがちですから、本当に神様の御助けが必要ですね。そしてその傲慢に打ち勝つには、神様の御助けなしには打ち勝てない。主の恵みに頼りながら、本当に主が私たちを強めてくださるように、私たちを謙遜に減り下す、謙遜に減り下ることができるように、助けてくださるように。それはなかなか自然には、私たち人間は自然には謙遜にならないですね。ならないです。ですから神様の御助けは必要ですね。で、私たちのその働きというのは、このパウロがここに示しているような心です。すなわち、主がこのように私をこの弱くさせ、その弱くすることによって、こういうこのハンディによって私を強めてくださるのであれば、それに甘んじる、それにお任せします、それに委ねますと、こういうことが私たちの役割ですね。神様の御手に委ね、神様の御助けをいただきながら、この高慢と戦い、勝利を得ると、主によって勝利を得るということです。まあ今日はこのように、この高慢に打ち勝つ信仰ということを見ましたが、まあこの高慢というのは、ある意味一番神様の前においてひどい罪かと思います。なぜかというと、それは私には神様なんかいりませんというね、こういう態度です。私は神様より頭がいい、神様なんかなくても十分やっていけますと、こんなこう態度です。まあなかなかそういうふうに口にはしないとしても、行動でそうしているわけですよね。そして今日見たように、この高慢というのは様々な変装があります。でもその心には何があるかというと、自分に頼り、自分を優先する、神様や他よりもそうするという、こういうものですね。ですから、それに打ち勝つには、神様からの御助けがなければなりませんね。クリスチャンも、私たちはキリストに似ると、パウロもそのフィリピの教会のですね、喧嘩している様子を、ただただ喧嘩を立たすだけではなくて、そこに根っこになる高慢、むしろキリストに学ぶ謙遜が必要であるということを言うように、まあ私たちもそうですね。主イエス様が本当に私たちに謙遜の素晴らしい模範を示しています。そして今日の招きにもあったように、疲れたものは本当にこの魂の安らぎを得るには、それはまずイエス様を救い主として信じ、それだけではなく、その本当に主の御足跡に従って、まあ謙遜と、まあ主からですね、心優しさと謙遜を学ぶ、これが私たちにも必要ですね。ぜひこの高慢に打ち勝つ信仰によって、神様の御助けによって勝利をしましょう。最後になります。愛する天のお父様、今日も、このようにこの高慢に打ち勝つ信仰というのを見ました。なかなか様々な形で高慢が働き、私たちのうちに根強くあります。そして私たちがそういうものに主の御助けによって勝利できますように、それがまず罪であることを私たちにお示しください。そしてそれと同時に、御助けによってそれに打ち勝ち、キリストにこの謙遜を学ぶものとしてください。 どうか私たちが主のお取り扱いに対抗するのではなくて、それを本当に心から喜んで従うことのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。